せーの、
紫アワー。
皆さんこんにちは。歴史文化伝統に恵まれた京都市北区の紫竹紫の界隈、紫エリアにあるお店や人など多様な地域の財産を紫スタイルとしてその魅力を発信しています。私は紫スタイルプロジェクト推進協議会の寺田です。
同じく案内役の荒川です。
本日のゲストはサラサ西陣を運営しているサラサの社長尾崎智也さんです。サラサ西陣は皆さんよくご存知の通り、銭湯をカフェにリノベーションし、内外のお客様に親しまれている蔵間口通りのランドマークのようなお店です。こんにちは、尾崎さん。今日はよろしくお願いします。
お願いします。サラサの尾崎です。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。忙しいところありがとうございます。
すごい雨やったんで、
雨の中、
ちょっとあれでしたけど。
すいませんよ、足元悪いところ。
さて、はい、サラサ西陣、
はい、
先ほど言いましたように、はい、非常に強烈な個性を持つカフェですけども、
はい、
このお店がそのサラサの一番始まりのお店なんでしょうか。
サラサが、今年41年目になるんですけど、
はい、
そのもともとサラサは1984年、
はい、まあ、でも、
はい、うん、に三条富の工事にナチュラルサイクルという、
はい、
まあ、ご存知だと思うんですけど、
はいは
い、の自転車屋さんのの上に空き物件があって、まあ、そこでお声掛けいただいて、先代が、まあ、そこで店長やらへんかってやったのが始まりですね。
あ、
はい、41年前だから、サラサ西陣としては2号店になりますね。
2号店、
はい、2号店ですね、
はい、うん、あれ何年前でしたかね。
西陣、サラサ西陣ができたのは2000年ですね。
2000年、
はい、だからでも言うて
とは言え、
もう25年経ってるんですね。
ありがとうございます。
知らん間に、
はい、このそもそもこうサラサって、まあ、聞くと例えばインドサラサとか思い出すんですけど、この名前の由来っていうのはどんな
の？あ、でも そのインド そのサラサ記事から来てて、まあ、そのヨーロッパやったりシルクロードから、うん、はい、まあ、渡ってきた経緯で、各国ごとにその独自の文化でいろいろとこう定着しながら、うん、そのサラサという記事がベースに、その土地のエッセンスが入っていったらいいという思いで、サラサという名前がついたというふうに聞いてますね。
うん、
まあ、働いてる僕らからしたらあんまりそこ意識してないんですけどね。
そう。
そうですか。
でも、まあ、お店やってるんで、まあ、たくさんの人と関わるんで、まあ、そういう自然とエッセンスは、まあ、受けてるかなとは思いますけどね。
だから、まあ、こう固有のものがそこにあって、でもそこが、はい、まあ、いろんなものを新しくこう受け止めながら変化しつつ、時代に合わせていったり、
うん、はい、
地域に合わせていったり
っていうのが、
はい、そういうのが、まあ、
サラサ、もともと僕らの、まあ、理念としてはあるかなと思いますね。
なる
ほど、
面白いですね、
うん
うん、そのこのサラサ西陣が生まれた経緯というか、はい、どんな出会いで ここで始めようと、まあ、銭湯を始めようとか、
いやいや、あ、でも経緯結構、まあ、僕ら新しい店舗とか紹介受けたりするんですけど、なんか結構直感的なものも多かったり、それこそ先代の、うん、まあ、大塚というものが、
はい、
このサラサ西陣はたまたま見つけたんですけど、偶然通りかかったらなんかイベントをそこ の、うん、サラサ西陣、今の西陣の場所でやってて、で中入らせてもらったら、うん、もうマジョリカタイルがもう圧倒的に綺麗じゃないですか、
う
ん、
はい、 そうですね、
そこにまあ一目惚れをして、うん、あ、ここでカフェしたいなっていうのが元々の発想で、うん、なんか銭湯をカフェにしたいから探してたんじゃなくて、もう物件があったからここでカフェしたいなっていうのが始まりですね。もうやっぱこう外から見ても豪天井やったりカラー風の、まあ、ものがあったりとかで、やっぱこう当時のその温泉銭湯やったものの名残ってのは残ってたんですけど、はい、もうそれ生かすっていうか、もう勝手に生きてくるとは思うんで、まあ、そこの直感で、はい、カフェが生まれましたね。
これだと、
これだと思ったんですかね。
まあ、はい、
確かにマジョリカタイル、
ね、マジョリカタイル
ちょっと印象的ですもんね。
はい、
うん、この内外装ともにこうなんていうんですかね、元の状況はなんとなく生かしながら、でも素敵なこうデザインにこう変えてはるんですけども、
はい、
これ誰かこう建築士が入ったりとか、そんな風にして、いやでも リノベーションされたんですか、ね、
なんかもうサラサって今も昔もお金はないのであ
のいやいやいや
いやいやでもあの当時はまあ知り合いの大工さんやったりとかもう自分らでリノベーションするっていう今結構若い人らって自分らでやってますよね、はい、でもそれがもうそれこそ26年前とかも変わらずなんかそういうこと拾ってきたソファーとかあの捨ててあったテーブルやったりとか大工さんに作ってもらったテーブル机でお金をかけずにちゅうかお金かけれなかったんでそれをそのまま店作りで自分らでやって今の形にあるんでまあいいか悪いか分かんないですけどまあそれが味になってるのは間違いないですよね。
そうそう、う
ん、業者さんに作ってもらったというよりかは自分らで手掛けるっていう
妙に綺麗じゃないね。
そうなんです。
こう味があって古いもんとなんかこううまくこう合ってるという
か、よく言えば風合いがあるというか
かなり手を入れた印象ですか。
いやいやでもね、まあ、まだ言うたら板床は板貼っつけてあるんですけどめくったら下にまだ銭湯が残ってたりとかするんで脱衣所もちょっとあの床貼ってるだけとかもう壁もまあぶち壊してあったりとかするんですけど、はい、もうそんな別にお金かけてないですよね。
うん、まあ、あのイメージだったら男性女性の壁抜いて、はいはいはいはい、で風呂が湯船にその板張って
だからちょっと高くなってるんですけど
なってますね、は
い、だもうそこにテーブルと机置いたら
置いて、はい、あできた
みたいな結構僕サラサまあ言う結構、うん、どれぐらいもう言うて20年近くいますけどなんかサラサの、まあ、ある意味哲学的な部分で言ったらあんまりこれ僕個人なんですけどアキさんとも喋るんですけど、はい、あの、まあ、場所とかよりもそこに机とテーブルがあってなんかその、まあ、ソウル的なものがあればもうサラサができると僕は思ってるんでだからなんか結果別にそこはたまたま銭湯やっただけっていう感じですかね、うんうん、
なるほど、うん、
ああいうところでやりたかったっていうよりかは、はい、
なるほど
みたいな。ごめんなさいちょっとめっちゃかっこよく言ってしまいました。
いやなんか結構革新的ですね。革新的な。
だからでもそう思ってますかね。
うん、まあそれがスタイル、まあ、サラサのスタイル、ね、
っていうふうに僕は思ってます。はい。
この今その銭湯というかその今のサラサ西陣のオーナーさんというのはまあ少し西側にあるこの船岡温泉ご主人だって聞いてますけども、
はいはい
はいね
はい、はい。
ここをカフェにしたいんだというふうに。まあ、おっしゃられた時に何かこう言われてました。
いやうん、まあでも聞いてるのはもともともう空き物件として、うん、あの銭湯としてはもう閉められてたのでもう物件は空いてるのでまあ普通に、はいまあ、スムーズにどうぞと貸していただいたとは聞いてますけどね。小
野さんもこう古いものを残して使っていきたいというふうにはできるだけ思っておられるみたいで、
うん、
他にもいろいろ持っておられるのをなんとか、ね、まあその状況で古いままでまあ行かせたらいいなと、うんうんうん、新しくマンションにしたりとかいうのはあまりしたくないというふうな。
あ、なるほど、うん、まあまあでもそうですよね。
特段じゃあそのなんかこうこうしてほしいああしてほしいとかもまあ
いやなかったと思いますよ。じゃないと、はい、結構自由に多分やってると思うんでサラサにし
男女のこう浴槽の間の海壁をこうちょっと壊してあって、
はいはいはい、敷居壁がね、うん、はい、
全部なくなってるわけじゃなくて、はい、微妙に残ってたり
なんかね、こう斜めにこう切り取られてるんですよね、うんうんうん、あの綺麗に断面があるわけでもなく、うん、完全素人仕事の感じがするんですけど
その具合がなかなか
その具合がね結果論ですけど、
うん、いやいや結果ですか
結果論ですけどはい、まあ、見てもらったら分かります。あ、これかっていうのが、はい、
そうはい、そうこ, うこれだけこう印象的なお店ですと、はい、観光客海外の方も含めて多いんじゃないかなというふうに思いますけども、うんうん、実際にはどんなお客様が多いんですか。実際、
まああのね、開業した当初はあそこで多分店が立ち始めた時でそれなりに人は来てたんですけど、うんうん、今ほどそのインバウンドとか海外の人多くなかった、うんうん、それこそ、だから25、6年前とかっていうのは、うんうん、なので結構僕はその地域密着やったりとか、まあ、自分の知り合いの人らを呼んだカフェやったと思うんです。 だからその売り上げとかで見ると多分そんな忙しくはないお店やったとは思うんですよね。でなかなかとんがったお店でそんな周りも知らないじゃないですか。だからやっぱ入りにくかったんちゃうかなと思うんですけどね、最初の方は。で15年ぐらい前に僕店長サラサ西陣でやってたんですけど、その時もあの外人さんっていう海外の人っていうのは少なかったですね。 うんうん、地元の人とか学生さんとか、うん、まあもう基本的に僕らカフェやっててやっぱこう地域の人にまあ還元したいとか貢献したいっていう思いがあるので、まあそういうつもりで店作りはしてたんですけど、はい、当時はもう地元の人が多かったと聞きますね。はい、
まあ見てるとこうね、外からカメラでバチバチ撮
ったり、いやそうですね、遠方からの方の印象が、まあ、今は強いですね。
今
は
強いですね。なんかその15年前にアニメ、某アニメになんかこう使われてて、別に許可出したとかそんなないんですけど、まあ言うたら勝手に使われてたと、まあ、でも僕らは嬉しい、なんかこう、はいはい、出来事ではあるんですけど、そっから言うたらこう秋葉原系の人らが大量に来て、あらあら、もう写真バーって撮ってあらあら、でおすごいなってちょっと見てたんですよねでそっから映画とか使われだして、まあ、メディアにもちょっとずつ露出が増えて、で気がついたらもうなんかこう聖地になってたり観光地になってるっていうのが今の現状ですかね。
なるほど。でちょっとそのもう 手の離れたところでそうなっちゃったっ
ていう感じですね。そうなんですよ。だから全く意図してなく勝手にこうバズってくれたみたいなところがあってでなんかあのヴィトンの海外で行きたいお店にサラサニシンが乗ってたよって言われて、そうなんやみたいなとかで、
何ですか、
なんかあるんですよ、そういうヴィトンが出してるやつがあって、ヴィトンにうちなんか乗るのみたいな
手仕事や
で、ちょっとよくわからない、
なんかね、そうなんですよ、ヴィトンが紹介してる店があったんですよ、そこにサラサニシンって英語で書いてあるんですよ何これと思って、まあでもそういうなんかとか、まあ今やったらインスタとかで海外の人とかやっぱこう身を見張るじゃないですか、日本の銭湯って文化やしカルチャーやから、そこがやっぱこう海外の人からしてもやっぱ楽しいし、写真映えするからっていうので、今はもうすごい観光客、海外の人からも来ていただいてますね。
それはこう勝手に入ってきてこうガーッとこうね撮影して動画撮って帰って出ていくとかいう、
あ、いやそれはないですね。
それはないですか。
あの他のお客さんがにも迷惑かかるし、まあ店のルールとしてはちゃんとあの他のお客様に迷惑かからないように撮影してくださいねとはお伝えしてるので、はい、
そこはやっぱりね、
そう、そうですね、店がルールを作らなくちゃいけないので、はい、
あの今あの1階カフェで2階はこうイベントスペースたまにやってるというふうに聞いてますけども、はいはい、開業当初からこんな感じのお店の、
最初は2階にあの別のお店がショップがあって1階だけお借りしてたんですけど、まあ その後にそこも出られたので、今は上と下と借りてますけど、2階は今結構ねそのギャラリースペースとして地元の学生さんとかがあのギャラリー借りるの結構お金かかるじゃないですか。でもうちとか1日5000円とか、なんか1週間1、2万円でなんかそういう作品の展示ができるっていうようなあのまあ扱いをしてますね。そういう利用してもらったらいいかなっていう、はい、
いいですね、
まあ、気軽に
2階でギャラリーで、まあ、自分たちでやって、
はい、
打ち上げは下でとか
みたいな、そうですよね、そういうのが理想ですかね、はい、
なるほど。
でサラサ西陣って、まあ、まあこれカフェですから、
はい、
こう素敵なメニューがあるんですけども、
はい、
その内装と同じようにこう、まあ、トラディショナルでやったり、うん、まあ、ユニークであったり
いうう
な、
はい、
まあ、なかなかあの魅力的なメニューが揃ってるなと思ってるんですけども、
はい、
このメニュー開発も
大崎さん、まあ、
そう、え、社員の、うん、そうですね、僕やったり社員のみんなであの話し合って、で結構もう昔から残ってるものをはちょっと残したいなと思ってて、その40年前にできたメニューとかも、はい、まあ、なるべく残そうかって、でもちょっと一旦今消そうかとかってそういうなんかこう出てきたりまたあのなくなったりはしてるんですけど、今結構サラサ西陣でトルコライスっていうのがあのメインであるんですね、うん、はい、で、まあ、僕はやっぱこう飯食いに行った時にあのお腹膨れたいなっていうか、サラサもともと結構の量が多いんでボリュームがあるって言われてたんで、まあサラサ西陣もまあみんなが好きなって勝手に好きと思ってるんですけど、唐揚げとかエビフライとか乗ってたら嬉しいやろっていうので、あのそれが数年前にやったらなんか割と今がそれが顔になりましたね。
あ、うん、確かに確かに、
なんかあんまりこう、うん、サラサ西陣やからこれっていうよりかはどこで食べてもこれは食いたいやろってものをメニューにしたらあ、まあ、当たったというか顔になったって感じですね抹茶とか使ったらよかったやろうけど京都やし、まあ、そんなのもあんま気にしないですね。
そう、
そんな感じです、うん、はい。
尾崎さんはこう、うん、サラサに入られたのいつ頃で、どんな経緯でこう社長という、
あ、でも 時間大丈夫なんですかね。
大丈夫です
か、はい、ありがとうございます。
あ、いや、ま、15年前にアルバイトで入って、でサラサのその時、今はもうないんですけど、別のお店でアルバイトで入って、で当時のマネージャーが、あの、まあ、喫茶マドラグっていうお店があるんですけど、そこの今オーナーさんなんですけど、うん、サラサの僕のその時先輩やったんですね、うん、でその人が本店の方にちょっとお前もこっち来いやって言って、そのサラサの別の店舗から本店の方に移動になって、うん、そこで僕社員になる話になった時に、あの、社員だからアルバイトで30歳の時に僕アルバイトで入ったんですよ、とりあえずサラサに、うん、で1年後に社員で店長でサラサ西陣行ってって言われたんですよ、うん、でそれが最初その経緯としてあって、うん、でそこからいろいろマネージャーも退職されたりとかした時に、その先代のアキさんとちょっとサラサ若返った方がよくないですかって話して、もうなんかまあ、アキさんも、まあ、高齢って言っても全然60歳ぐらいなんで元気なんですよ、うん、でも、うん、いろいろとこう若返りを図るために僕を社長にしたらどうですかって言って話して、じゃあそうしようかって
みずからプロデュースした
あれあれ、もう僕辞めるか僕を社長にするかどうしますっていう感じ、もう
二択を迫って、はい、なんとなんと、
いやだフットワーク軽い方がもう若い子に任せた方がいいよっていう、はい、ただその残すものは残すんでっていう、はい、それは僕がちゃんと守るんでっていう意味合いで、はい、まあ、めちゃくちゃまとめるとそうです
二つ返事ですか。
二つ返事に近かったですねもうちょっと分かった、そういうふうに考えるわ、
ちょうどええなみたいな、はい、
というお話をしている間に、
はい、ごめんなさい、ね、めちゃくちゃもう簡潔に、はい、
という
ワイルドなサ
ラサ尾崎さんです最後にですけども、はい、今後ですね、はい、どんなお店作りをしていきたいかということを、はい、お伺いしてお別れしたいと思います、
はい、まあ、会社の展望としてはそのサラサキャロットケーキというものを、作ってて、それを、まあ、スイーツのメインとしているので、まあ、できれば全国の人にやっぱ食べてもらいたいと思っているので、百貨店とかにも、まあ、そういう商品が並んだらいいなと思ってるんですけど、僕らその京都でお店やらせてもらってる身としては、地元の方に愛されるお店をこれからも継続して作っていきたいと思っているので、その中で地域貢献とかできればいいかなと思ってます。
ありがとうござい
ます、はい、ありがとうございます、
はい、いつまでも
心強い、ね、うん、
七区紫の界隈のランドマークでやっていただきたいと思います。
いや、ありがとうございます。そうなれればいいなと、
は
い、
本当にもう時間がやってきました。
足らない、足らないですね
やっぱりこうお店っていうのはこの経営者の哲学というか個性というか、これが如実に反映するなというのを改めて感じさせていただきました。
はい、
先ほども言いましたけども、紫エリアの特性を表現する場として、また地域の人や観光客が交流する場として、ますます役割を発揮していただくことを期待しています。
はい、
今日はご出演ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで来月のゲストのご紹介でございます。8月21日の木曜日、同じ時間ですけども、大徳寺一休のおかみ津田博子さんをゲストにお迎えして、大いに楽しみにしていてください。
はい、では、今日の1曲です。ジョン・ヘンドリックスで I'll bet you though I'd never find you。